こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。チェンジメーカー社会起業家が世の中を変えるは、写真家である渡辺奈々が社会起業家、NPO、NGO、ソーシャルベンチャーの実践者たちを取材し、その活動と思想をポートレート写真とインタビューで伝えるノンフィクションです。2005年に刊行された本書は、当時まだ日本で十分に浸透していなかった社会起業家という概念を、具体的な人物像を通じて紹介した点に特徴があります。単なる成功事例集ではなく、社会課題を事業として解決しようとする人々がどのような問題意識、発想、行動原理で動いているのかを示す構成になっています。さらに金子育陽による解説が加わることで、社会起業を感覚的な話題ではなく、社会変革の一つの方法として位置づけています。社会問題への関心を実践の形へつなげるための入り口となる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、社会起業家を人物紹介ではなく社会変革の実践者として描く構成。本書の中心にあるのは、社会起業家を単なる善意の人や慈善活動の担い手としてではなく、社会課題を事業の形で解決しようとする実践者として捉える視点です。紹介されるのは、ソーシャルベンチャー、 NPO、NGO を立ち上げた18人で、それぞれの活動が個人の理想論ではなく実際に社会の中で機能している取り組みとして示されます。ここで重要なのは、社会的意義と持続可能性を両立させるという発想です。ボランティア的な奉仕だけでは継続しにくい問題に対して事業の仕組みを用いて対応するという考え方は、社会課題を長期的に扱う上で現実的です。本書はその点を、抽象的な理論ではなく具体的な人物を通じて理解させるため、読者は社会起業を理念ではなく方法として捉え直せます。次に、インタビューと肖像写真が生む言葉と視覚の二重の説得力。本書の大きな特徴は、文章だけでなく著者自身が撮影した肖像写真を組み合わせている点です。社会起業家の活動は理念や成果だけを見ると固く見えがちですが、顔つきや視線姿勢を伴って提示されることで、その人が持つ緊張感や誠実さが伝わりやすくなっています。写真は単なる装飾ではなく、インタビューで語られる内容に身体性を与え、読者が抽象的な概念を具体的な人物像として受け止める助けになります。特に社会起業家の仕事は一般的な職業像から外れやすいため、視覚的な手がかりがあることで理解が深まります。またインタビュー形式は成功の結果だけでなく、問題意識の出発点や行動の背景を読み取ることを可能にします。言葉と写真が補完し合うことで、社会起業家の活動を感情的な称賛に流さず、観察可能な現実として示しているのが本書の強みです。さらに、社会課題をビジネスの手法で扱うという発想の現実性。本書が示す社会起業の核は、社会課題をビジネスの手法で扱うという考え方にあります。これは利益追求を優先する通常の商業ビジネスとは異なり、社会的な必要性を起点に事業を設計するものです。貧困、教育、環境、地域問題など、既存の制度や慈善活動だけでは十分に解決しにくい課題に対して、継続可能な仕組みを作ることが重視されます。本書では、こうした取り組みが理想だけで成立するものではなく、計画、資源調達、組織運営、実行力が必要だと示唆されています。つまり、社会を変えたいという思いと事業として成立させる冷静さの両方が求められるのです。この視点は、社会貢献を感情的な善意にとどめず、実際に機能する制度設計の問題として考えるきっかけになります。社会問題に関心がある読者にとって、理想と現実を接続する実務的な視座を与える点が重要です。そして、2005年時点の日本に社会起業家概念を広めた意義。本書は、社会起業家という言葉がまだ一般的ではなかった時期に、日本の読者へこの概念を紹介した点でも意義があります。当時は NPO や NGO は知られていても、それを事業として社会変革に結びつける発想は広く共有されていませんでした。そのため、本書は海外の動向を単に輸入するだけでなく、日本の読者が自分ごととして理解できるように橋渡しをした存在といえます。紹介される事例が海外中心であることも、視野を国内に閉じない効果を持っています。社会問題は国境を越えて共通するという認識を促し、同時に日本社会の課題を別の角度から見直す手がかりにもなります。さらに、慶応義塾大学の金子育陽による解説は、このテーマを一時的な流行ではなく、社会システムや公共性の文脈で考える支えになっています。概念の紹介と社会的文脈の整理を両立している点が、本書の先駆性を支えています。最後に、読む人に求めるのは共感よりも観察と行動の更新。本書は、社会起業家に憧れる人だけでなく、社会の問題を前にして自分は何を見落としているのかを考えたい読者に向いています。各事例は、 ただ感動を与えるためではなく、問題に気づき、立ち止まり、行動に移すまでの思考の筋道を示します。そのため読後には、誰かの善意を称賛するだけではなく、自分の視線や仕事の選び方を見直す契機が残ります。また本書は社会起業家になることを過度に美化していません。能力、継続力、偶然の要素も含めて、実際に活動を成立させる難しさを伺わせるため、読者は理想と制約の両方を理解できます。このバランスがあるため、社会貢献をめぐる本としては比較的現実感が強く、入門書としても、実践者の視点を知る資料としても有用です。社会課題への関心を思考から具体的な行動へ移すための土台を提供する一冊です。結論としてこの本は、社会起業家、NPO、NGO、ソーシャルベンチャーに関心のある人はもちろん、社会課題を事業としてどう扱うのかを知りたい学生、ビジネスパーソン、研究者にも向いています。特に、社会貢献を理念だけで終わらせたくない人や、社会を変える仕事の現場感を知りたい人にとって有益です。実践者18人の事例を通じて、問題意識、発想、継続の難しさが具体的に見えるため、社会起業を抽象論ではなく、現実の選択肢として理解できます。似たテーマの本が、理念や理想を強調しがちな中で、本書は写真とインタビューを組み合わせ、人物の存在感と活動の輪郭を同時に伝える点が独特です。また、当時まだ馴染みの薄かった社会起業家という概念を日本に紹介した先駆性もあり、今読んでも資料的価値があります。社会問題への関心を視点の更新と行動の設計へつなげたい読者に勧められる一冊です。ご支援いただける場合は渡辺奈々、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。